はい、こんにちは、佐伯です。今回はですね、恋愛の引き寄せにおいて重要な感情の設定についてお話します。恋愛の引き寄せにおいて重要な感情の設定ですね。これはどういうことかというと、普通ですね、その結婚とかパートナーが欲しいって思うと、こういう場所に行って、こういう人と出会って、で、これぐらいの年収の人が良くて、で、こういう見た目でとか、優しい人でとかっていうふうに、プロセスをですね、じっくり考えたりとか、その方法とか、ハウトゥーをですね、考えがちなんですよね。これも一つの正しいやり方ではあるんですけれども、あとはそういうやり方をするのって、あれですよね、その結婚相談所のアドバイザーとかっていうのは、あなたはこれぐらいの年齢なんだから、こういう相手しかいませんよとかっていうことをですね、こう、具体的に設定されますよね。でも、それって、一つの方法ではあるかもしれませんが、自分の可能性を狭めてるってことでもあるんですね。で、僕もですね、最初にその目標設定シートっていうのをですね、書いていただきましたけれども、あれも一旦書いたら別にそれだけがあなたの成功する枠ではないんですね。あなたの幸せになるための枠として限定するものではないんですね。あれを書いた上で忘れてしまってもいいんですね。忘れてしまうぐらいがいいです。で、その限定の枠を外して、それ以外のところからもあなたが本当に幸せになるようなパートナーというのを引き寄せていってほしいと思ってます。で、一応ああいったものを書いておくことで自分の感情に気づいたりとか、自分ってどういう人がいいのかなっていう自分の本音に気づいていくこともできるので、ああいう引き寄せノートとか目標設定ワークシートというのを書き出すということは、そういう書くっていう動作をする意味ですごく重要なんですね。今回何が言いたいかというと、自分の可能性を狭めないために、そのノウハウとかハウトゥーっていうか方法の部分にフォーカスするんじゃなくて、自分が結婚して、パートナーを得て結婚して、子供を産んでとか、そういう家庭を持った後に、どういうことがしたいのかとか、どういう感情を得たいのかっていう、その感情の部分にフォーカスしてほしいんですね。あなたが将来、5年後でも10年後でも、もしくは近い将来の2、3年後でもですね、あなたがそういう家庭を持って、どういう感情を経験したいのかっていうことをその未来設定として常にその感情をちょっと想像してほしいんですね。で、これは具体的に感じられなくてもいいです。あ、こんな感じかなとか、あ、こういう心地よさかなとか、あ、意外と普通だなとかね。そういう感じで毎回違う感じが出てきてもいいので、とにかくそこのあなたが達成した後にどういう感覚を得たいのかですよね。結婚がゴールじゃないって僕はよく言いますけれども、そうなんですね。結婚した後にあなたはその旦那さんとどういうことを経験したいのかですよね。こういうところに旅行に行きたいとか、二人で料理がしたいとかね、なんかそういう二人の趣味を楽しみたいとかっていうことを通して、どういう感情を得たいのかっていう、その感情の部分がまさに、そのあなたの波動と一致した時に、そういうものを得られるようになっていくわけですから、その時の感情、未来で感じる感情にフォーカスして、どういう感情かなっていうのを想像してほしいんですね。で、これをやるのは、例えばリラックスタイムが特におすすめです。お風呂に入っている時とか、あなたが仕事から帰ってきて、ソファーでくつろいでいる時とか、そういう時に、この自分の得たい感情の状態を特にイメージしてほしいんですね。そこを設定しておくことで、常にその波動を先取りしておくことになるので、それが叶いやすくなっていくということなんですね。はい、今回は自分の恋愛の引き寄せにおいて感情を先に設定しておくという話をしました。最後まで聞いていただきありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。